皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。5月24日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は世界は縦から横にという話です。ちょっとこの急激な気温の変化でですね、喉と鼻やられましてですね、ちょっとガラガラ声でなんか鼻詰まりの声で大変失礼しておりますが、まあ健康ではあります。今ですね、本当にブリックスがどんどん台頭してくるのをご存知でございますよね。今当初5カ国で運営しておりますね。ロシア、中国、インドからブラジル、南アですか、南アフリカね、まあ世界の大陸に網を張ってますか、このハブをこう設けてですね、で今ブリックスに加盟申請あるいは加盟申請しようとしている国が25カ国ありますね。これおそらくもっと増えていくんだと思うんですね。そうするとですね、このブリックスがどういう世界を思い描いてるかっていうのはすごくはっきり見えてくるんだと思うんですね。今まで要するにブリックス諸国というのは先進国にお仕えすることで細々食わしてもらっていたという、そういう立場だったんですよ。先進国にその外国人として労働力を送り込む、あるいはなんかその先進国に安く物を作って売る、まあ、資源もそれから製品もね、製品とは農業関連もそれから工業関係も、それから投資って言えば先進国の工場に来てもらって工場を開設してもらう、あるいは先進国のファンドに来てもらって金を落としてもらう、こういうことをやらないとブリックス経済ってのは回らない仕組みになってたわけですよ。しかし今これが崩壊しようとしてるってことですね。ブリックスの台頭っていうのは、はっきり言うと世界が縦から横になることで、もうブリックスは先進国にお仕えして生きていかなくてもいい時代に入ってきたということですね。だから日本を含めて、まずヨーロッパ、日本、アジアが、ヨーロッパ、日本、アメリカがね、ブリックス諸国からの、アジア含めてですよ、その外国人労働力がないと国が回らないって言ってる国は、やっぱ回らないと思いますね。もう入ってこなくなると思います。政策的にですね、ブリックス以外の国に働きに行くということは、要するに、まあ、全然別の常識、特に西側先進国って言ったら、それこそ何百年前からの奴隷制の世界にもう一回身を沈めるってことだから、まあ、基本的にはやるべきことじゃないですよね。で、世界の人口も想像以上に、今人口増加率が下がってきていますから、人口爆発の心配はもういらないわけですよね。そうするとアフリカほぼ全部でしょ、そしてユーラシアほぼ全部、中南米ほぼ全部、これが一つの経済圏になったら、この中でそれこそ景気のいいところはどんどん良くなるでしょうし、この中でまあ働く場所たくさんあると思いますよ。今あちこちほら鉄道敷いてんじゃないですか。あれ鉄道敷くとその沿線開発って始まるんですよね。だからすごい需要ができるんですよ。満鉄敷いてその沿線開発するみたいなことですから。で、今までだから欧米の海上ルートに頼っていた物流エネルギーの供給を全部陸上に変えていくって話でしょ。海上はなんかイギリスとかアメリカがね、虎視眈々と狙ってるから海に出ないようにすると、海に出ないで陸で行くわけでしょ。そうすると、まあ、英米、まあ、日本もそうね、日米の、まあ、独占から離れられるから、全部陸で解決しちゃうと。まあ、油ガスだったら天然、油ガスだったらパイプラインを敷いて、貨物だったら鉄道で行くと。まあ、航空輸送あるでしょうけどね。まあ、そういう試みで、考え方であれやってたと思いますね。通貨なんかも、まあ、ロシアがよく言うように、まあ、自分たちでデジタルルーブルをこうやっていて、デジタルルーブルは、まあ、これから本格的にやるんでしょうけど、なんかデジタル決済通貨あるいはですね、もう去年の2月の特別作戦開始以来なんか使ってるみたいじゃないですか。 デジタル決済通貨をね。でアメリカの方はこれトランプになってくると、まあブリックスのアメリカ大陸版、北米版になるわけですね。北米版になってきて、各州がまあ独立した国みたいなもんですから、この中で一つの経済圏を作ろうと。でまあ嫌な人たちは入らないでいいと。その代わり今の連邦政府は解体になるから、ドルも紙くずになるんで、まあその気があれば、トランプたちのまあ新しいアメリカに、まあ、参加してもいいよという、まあこういう流れになってんでしょうね、あれね。そうするとやっぱりまあアメリカもやっぱその域内で全部完結する時代に入ってくると。でトランプは自分が大統領になったら中国は完全に排除するって言ってますよね。だからやっぱそういうことですよね。もう全部切れるわけですよ。中国に対して投資もしないし、投資も入ってこないし。だからじゃあ中国人が会社買ってるとか、中国人が土地買ってるなんて全部強制売却させられるんじゃないですか。はい。で日本はですね、多分これどっかで180度変わるんだと思うんですね。日本はやっぱりそのアメリカが戦後仕切ってきましたから、最後にアメリカが日本を全部きれいにして出てくるんだと思うんですよ。トランプのアメリカはもうディープステート排除してるから、まあ日本のデタラメはアメリカの責任ですからね。戦後の日本のデタラメはね、これはアメリカの責任なんで、アメリカがだから日本のディープステート排除すると、日本からも中国投資は 100% 排除されると。同時に中国から、移民は来ない、それから労働力も来ない、アジアからも労働力は来ない、まあ、そういうことで、それからまあアジアに対してあまり物は売れないと、アジアの国々はブリックスに入ってきますから、物は日本とかアメリカとかヨーロッパから買わないと、自分たちの経済圏から買うと、こういうふうになっていくはずですよね。まあそういうことで世界は縦から横にもう動き出していて、元に全く戻すことはできない状況にすでになっていると私はもう思いますね。それが嫌だとかですね、困るとか言ったって、もう絶対元に戻らないとこまでもすでに来てると私は見てて思いますね。でその彼らにとってですね、まあ、何が大事かっていうと、一番雇用でなんですよね。とにかくあの途上国にとって、新興国にとって一番大切なことは雇用なんですよ。まあ人がこう生まれてですね、まあ学校行って、で、まあ、20歳ぐらいまでだって学校に行くと、だその間やっぱり子どもの授業料を稼げなきゃいけませんよね。それで今度まあ就職して、まあ60ぐらいまでは最低働くとして、その間家も車も持たないといけませんよね。まあどんな家どんな車を持つかはいろいろあるでしょうけども、特別な贅沢をしなくても、まあ普通にあの誇りを持って暮らせる生活基盤は整えなきゃいけないじゃないですか。それ一番ですね、その壊すのが失業の問題なんですよ。とにかく失業が一番そういうあの国の発展を阻害する要因で、で失業者がいるとそこに不安と不満が鬱積して、カラー革命の要因になるという、こういうことだから、だからまあ英米は特にですね、人の国を経済的に撹乱して、例えば投資を止めちゃうとか、その国を経済制裁して失業者をわざと増やすんですね。失業者をわざと増やして、失業者を焚きつけて革命に申し込めってことをずっとやってるわけですよね。そうすると今回ですね、この方程式は崩れるんだと思いますね。意図的に新興国の失業者を増やして国を乗っ取るってことができないようにすると。ということはユーラシア、アフリカ、それから南米、中南米一帯でほとんど無限の開発をこれから続けていくんでしょうね。その無限の開発というのは、そのドバイみたいなね、ああいうなんか空中楼閣都市を次々作るというものでは全くなくて、まあ持続可能なエネルギー、持続可能な製造業、それから無理をしなくてもいいようなあの農業開発ですね。農業開発を無理するとまあね、畑が一面壊れちゃったりということありますから、水がなくなっちゃったりとか、無理しない工業開発だとかやるし、それからやっぱり教育なんかも、英米なんかにね留学するとぼったくられるだけですから、もうそれも自分たちでやると。その教育内容を自分たち決める。医療もそうですよね。あのレベルの高い医療をまあ自分たちで用意すると。投資も、彼らのまあデジタル通貨ってことを考えたら、 その巨大投資は簡単にできるもんじゃなくて、むしろ無人口の世界ですよね。日本によく無人ってありますよね。昔の総合銀行の無人ね、ああいう感じですよね。みんなで貯金を持ち寄って、今度はここの開発やろうという、まあ、一番なんか原始的なんだけども、一番持続可能性の高い開発ですね。もうすでになんか世界はほとんど同じような生活レベルまで皆さん達してますよね。近代文明の恩恵っていうのははっきり言って世界の隅々までもう覆っていて、これをなんか意図的に壊す連中がいるから世界で食えない人がいたり、その飢え死者が出たりっていう状況になってるわけですね。だから意図的に壊すやつを排除すればそれなりに持続的に続くんじゃないですか。で、強行とかなる一番の要因はですね、やっぱりその国際金融資本が動くからですね。あれね、もうこれはあの強行論の研究を見れば、まあ、すぐ分かることですけども、過去の日本で言った明治時代以降よく強行が起きるわけですけども、まあ、あの強行をひどくさせる一番の要因は国際資本移動ですね。国内の中の強行だけだったら、なんか割と簡単なんですよ。もう数年で元戻りますから。半導体業界なんかもうしょっちゅう強行やってるんでしょ。調子いいと思ったら強行で、ね、2、3年経ったらまた調子いいとかね。で、だからその国際資本移動がなければですね、まあ大したことはないんですよ。で、大強行になるのは、要するに長く激しくなるやつで、あれはその国際資本移動が大強行の原因ですね、あれ。昭和強行も全部そうですね。そうするとですね、その今回、まあそういう大規模な国際資本移動というのは廃止されるわけですね。廃止されますから、まあ大恐慌の心配はないんじゃないですか。持続的に行くんじゃないですかね。あとはやっぱり、ロシアがアメリカを打ち負かしたわけでしょ、はっきり言って。ということはロシアの言うこと聞くわね、みんなね。要するに揉め事が起きたらね、ロシアに仲介を頼むと。で、双方の言うこと聞いて、ロシアがまあこれで手打ちしろっつったら、一応みんな手打ちするんじゃないの、あれ。ロシア、ウクライナでね、アメリカ破りましたよ、あれ。そうすると今までですね、アメリカの言うこと聞くなんつうのは、その、プラスの意味では金が入ってくるからって言われるんだけど、マイナスの意味ではアメリカ軍強いからという話があったわけですね。しかしもう、それないわけね。アメリカ金も入ってこないし、戦争も弱いってなったら、ロシアが仲介に乗り出したら、まあ、最後これでいけって言ったら大体収まるんじゃないですかね。え、今世界で一番強い武力持ってるわけだし、ああなるほどなと思って見てんですよ。で、アメリカだったらトランプ軍ですよね。トランプ軍って宇宙軍ですよね、あれね。あれやっぱアラバマに行くわね、あれね。で、そのアラバマ州っていうのは、今度テキサス州から始まる新しいアメリカの構成する州の一つのようですから、まあだからトランプのもとに、アメリカ軍の中で一番情報と統制を持っている軍が座ると一番新しいんだけど、全ての軍事通信は今宇宙軍が掌握してますから、他の軍は、まあ、宇宙軍の傘下になっちゃいますよね。まあこれトランプ握るということですよね。とトランプが出てくりゃ、まあ大体収まると。そうするとやっぱり米ロで、まあそれぞれ、まあ自分とこの陣営はね、まあトランプのところはまあアメリカ合衆国で、まあそれ以外は、ロシアが出てきて、まあ大体収めると。もちろん中南米はアメリカも当然影響力ありますからね。まあここはある程度相互乗り入れじゃないかと思うんですけども、まああとは大体ユーラシア、アフリカはもうほぼ、ロシアで。で、だからまあ、言ってみれば、なんか変な話なんですけどもね、昔日本ってヤクザがたくさんいたんですよ。もうヤクザの大門がね、あちこち本当に看板かかっててね、そこら中ヤクザいたんですね。で、ヤクザを怒らせると本当に危ないわけね。で、なんかあんまりデタラメやってんとね、そのうちヤクザ来て殺されるってことよくあったんですよね。だから昔はですね、やっぱヤクザ来ると怖いから、肩着はあんまりハメ外さないんですね。仇があんまりヤクザの商売やるとですね、本当にヤクザに殺されましたから、仇も結局ですね、殺されたくないから、やっぱりあんまりね、悪意なことはしなかったもんですよ。しかし、暴対法できたでしょう、平成になって。で、ヤクザ来ないですよね。そうするともうね、仇がヤクザ以上に悪意なことやるわけよ。で、それに悪乗りしたが、アメリカっていうか外国資本ですよ。 司法までさアメリカ側になっちゃったからね、アメリカ側には全部ですね、アメリカ戦争や勢力はみんな無罪になっちゃうわけだな。白になっちゃう、黒が白になっちゃうわけですよ。ヤクザがいたらあんな風になんなかったろっていう感じになっちゃうわけだね。だからなんかこう素人の暴走ってヤクザがいなくなったとこから本当にひどくなって、でそれで今回だから完全にだからその暴走しちゃって、でまあ大恐慌みたいな形にこうなってきたわけですね。所詮バカですよね、その、素人がですね、しょうもない自分のね、まさに小さな計算でどこまでもデタラメやるとですね、最後は全部崩壊することになってるわけですよ。でも世界を見るとロシアとトランプの宇宙軍がいると、これ言い方悪いけども究極のヤクザですよね。要するにアメリカ今回さ、司法省と、FBI が、司法省 FBI と大統領が反乱側でしょ。ということはこれを潰すのは軍しかいないじゃないですか。だから素人を軍が抑えるという構図になってますよね。ロシアの場合はロシア軍です。ロシア軍が出てくれば、まあ誰もかなわないと。ロシア軍が出動したら、いやこれはかなわないと。だからまあその手前で紛争は終わりにさせるしかないと。ロシアの仲介がファイナルで、これに立てついたら、まあ蒸発しちゃうと、国が蒸発しちゃうというようなことになりますよね。これはすごいんじゃないかと思うんですね。やっぱりなんていうか、まだまだ力を信仰してる人たちっていて、で要するに欲に迷惑を絡むと何もわからなくなっちゃう人たちいるんだよね。そうするとやっぱり最後はですね、こう怖いおじさんが出てきてですね、まあその辺にしときならどうなんよというふうに言わないとですね、収まらないことってあるんだと思うんですよ。そんな形じゃないですかね。したがってこの横というのもですね、まあ2018年7月に冷戦終結宣言出ましたね。だからそれぞれアメリカとロシアがそれぞれ責任を持って地球を運営するってことですね。今言った、まあ、トランプの宇宙軍と、あとまああれが入ってくるんですか、あの海兵隊だとか、あとあれですね、沿岸警備隊もトランプ側なんですかね。一番なんか外れてるのは海軍じゃないかと思いますけどね、空軍もそうかな。まあそれはいろいろ今仕分けが行われてるんでしょうけども、まあこの人たちが一方にいて、でしかしこれはロシアとは戦わないと。ロシアと戦ったらあの木っ端みじんですから、したがって、ロシアとは戦わずに、まあアメリカを平和に収めていくと。でユーラシアは、まあユーラシア、アフリカ、中南米はロシア軍が最後は出ていくという、こういうなんか仕切りになってるってことなんじゃないでしょうか。まあ、あのそういうふうに考えると今起きてること全部符合するんじゃないかと思うんですよね。で、この横になった時の日本の立ち位置ですけども、やっぱりこれはですね、私やっぱスイスみたいな国だと思うね。スイスってのはですね、今ちょっとまあ本当に変質しちゃったと思うんですけどね、昔は敵味方なくみんなが会える場所だったですね。もちろんまあ裏でねロンダリングとかやってて、それは悪い部分もたくさんあったんですけどもね、それ以上になんかですね、スイスってのは体制を超えて会えるっていう国だったんですよ。その代わりね、監視は厳しくてね、スイス平和な国っていうけども、実はかなり監視厳しい国だったですね。だから日本っていうのは、まあある意味と日本製がいいっていう人たちは世界中にいるだろうから、そういうお得意を世界にある程度持ってね、体制を超えて、ロシア側でもアメリカ側でもお得意をいくつか見つけて、そこに向けて輸出の商売はすると。だから日本に売ってやっていいよという国があったら、それありがたくね、買わしてもらうと。でも基本的には国内で、まあ自給できる方向を目指すと。まあこれは世界中同じだと思うんですね。いくらロシア陣営だって、アメリカの各州だって、その中でなんかね、もう一回支配と従属の構造を作っちゃったら意味ないから、まあやっぱりどの国も自給を基礎にして、天産自給、自給自足を基礎にした経済にしていくんでしょうから、まあ、日本も基本的にはそういう体制に組み替えていくという感じになっていくんでしょうね。したがってですから、これから仕事の内容を変えなきゃなんない人って結構たくさん出てくるんじゃないかと思うんですね。まあどこまで皆さんそれイメージしてるかよく分かりませんけども、まあ戦後の混乱期もそうですけども、やっぱり一旦白紙になる時期があって、でぼちぼちと次が始まるっていう人たちも、まあ決して珍しくないんじゃないかと思うんですね。 でもこれはやっぱり長期的に繁栄していく時代だと思いますよ。やっぱり今回ね、西側のその悪のね、実態がここまで明らかになったら、もうあれ終わりにしなきゃダメだったってことだよな。遅きに死しちゃったっていうことなんですよね。まあ、従って今後はですね、新しい時代を世界で作っていくという大きな方向に向けてですね、世界中協力していくっていうことでありますから、日本もね、悪党の大掃除が終わりましたらね、大分の貢献をね、することになると思います。まあ、皆さん頑張っていきましょう。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。世界は縦から横にということにお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。